おはようございます。宮島奈穂です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山、今朝もお付き合いください。今日は障害福祉課からのお話です。今日は障害者工賃レベルアップ支援事業である障害者による古着配色用油の再資源化事業について、障害福祉課の前川義之さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず障害者工賃レベルアップ支援事業というのはどんな事業なんでしょうか？
はい、障害者工賃レベルアップ支援事業は障害者の工賃を向上させることを目指しています。一般企業での就労が難しい障害者は福祉的支援施設などで仕事をしていますが、一般企業の仕事より賃金・工賃が低い現状がありまして、愛媛県の統計では平成23年度平均工賃が1ヶ月で 14,231 円となっています。
それでは障害者による古着配色用油の再資源化事業とは具体的にどういった内容なんでしょうか？
はい、障害者支援施設の利用者が施設職員とともに古着や配色用油を回収運搬し、リサイクル業者に買い取りをしてもらっています。回収運搬作業を行う障害者は仕事に対する工賃をもらっています。古着はリユースリサイクルされ、配色用油は燃料としてリサイクルされ、環境にも配慮した活動となっております。
回収した古着や配色用油はどのように再利用されているんですか？
はい、古着はリユースとして販売したり、ウエスに再利用されたり、糸やフェルトになって新しい服の原材料になったり、固形燃料に加工されたりしてリサイクルを行っています。また配色用油はリサイクル企業が生成を行い、バイオディーゼル燃料としてリサイクルされ、ゴミ収集車、給食運搬車にも利用されています。
なるほど、障害者の工賃向上と環境に対する取り組みということなんですね。前川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて本日はですね、障害者支援施設の集まりであるハートフルプラザ松山の渡辺坂吉会長にもお越しいただいていますので、ここからは渡辺会長に回収の現状などを具体的にお話しいただこうと思います。それでは会長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではですね、まずハートフルプラザ松山というのはどこにあるんでしょうか？
はい、ハートフルプラザ松山は伊予鉄高島屋の7階にあります。障害者が作ったお菓子や小物の販売を行っています。この売上も障害者の工賃になっております。また障害者による古着配色用油の再資源化事業も行っていて、障害者の工賃向上に努めているところです。
そうなんですね。それでは古着の回収について教えてください。もう回収しているものとできないものというのがありますよね。どういった古着だったらいいんでしょうか？
はい、タンスなどにしまわれている衣類はそのままお出しいただけます。古着はビニール袋に入れてご提供ください。ただ布団類や枕、こたつ布団や座布団、絨毯などはリサイクルルートの関係で回収できないものです。回収できるもの、できないものは、ハートフルプラザ松山と松山市障害福祉課のホームページにも掲載しておりますので、よろしければこちらも参考にしてください。また、濡れた衣類や汚れた衣類も回収しておりませんので、ご理解ください。
これはクリーニングしてから出した方がいいですか？
とんでもございません。そこまで気を使ってもらわなくても結構です。洗濯してしまわれている衣類なら大丈夫です。
わかりました。提供できるものがあれば、これだったら気軽に協力できそうですね。
はい、ありがとうございます。おかげさまで皆様のご協力で、平成23年の事業開始時は月におよそ2200袋の古着回収でしたが、今では月におよそ4400袋の古着が集まっております。さらに回収量を増やして工賃向上とエコに取り組みたいと思っています。また今年の7月28日から古着のリユースのため、松山リサイクル館の中に古着販売のお店ハートフルプラザロハスをオープンしました。着物や子供服などをお安い価格で提供しています。定休日は火曜日です。 ゴミ減量につながり、CO2 削減にも一役買っていると思います。ぜひご利用ください。
古着のリユースのお店なんですね。一度覗いてみたいです。ところで、配色用油の回収は提供が難しいものなんですか？実際に配色用油の回収ボックスに入れるときに気をつけることなどはありますか？
はい、天ぷらやフライに使用して捨てる前の食用油、液体状のものを500ミリリットルのペットボトルに入れていただき、漏れないようにキャップをきつく締めてお出しください。未使用の賞味期限切れの食用油も大丈夫です。未使用の食用油はペットボトルに入れ替えず、そのままお出しいただいて結構です。500ミリリットルのペットボトルが運搬にも生成場所で収集機に入れる際も使いやすいので、できればご協力をお願いします。また配食用油をご提供いただくときは、サポート店の中方に一声かけていただくと助かります。大企画店と松山生協石地店では、配食用油の提供で愛媛エコアクションポイントに参加できます。参加方法は愛媛県環境政策課のホームページをご覧いただくか、大企画店松山生協石地店でお聞きください。
わかりました。思っていたよりも簡単そうですね。古着と配食用油の回収場所について詳しく教えてもらえますか？
はい、古着はサポート店や松山障害福祉課、またお住まいの地区の公民館に回収ボックスを設置していますので、そちらに提供してもらっています。はい、配食用油の回収場所は限られていて、松山市内の大企画店、松山リサイクル館、愛媛子どもの城、愛媛子どもの市の敷地内にあります愛媛エコハウスで回収しています。また本日から新たに松山生協石地店もサポート店になっていただきました。こちらでは古着と配食用油の回収ボックスを設置しております。各サポート店の営業時間内が回収時間となっておりますので、お出かけの際に古着や配食用油をご提供いただければと思っております。どうぞお近くの回収場所で古着や配食用油もご提供ください。
わかりました。いろいろなところに回収場所があるんですね。配食用油の回収場所は限られているので注意が必要ですね。
はい、今後も回収場所を増やすため、新しく回収にご協力いただけるサポート店を募集しています。
回収場所が増えるといいですよね。また回収量を増やすために協力していきたいものですね。
ありがとうございます。この障害者による古着配食用油の再資源化事業では、障害者がサポート店へ回収に出かけたり、ハートフルプラザロハスで簡単な販売接客を行うなど、施設外で働くことや人と触れ合うことにより、障害者が楽しくやりがいのある就労につながっています。よろしくお願いします。
仕事を楽しみにしているなんて障害者にも良い取り組みなんですね。今日は障害者工賃レベルアップ支援事業である障害者による古着配食用油の再資源化事業について、障害福祉課の前川義之さん、そしてハートフルプラザ松山の渡辺坂吉会長にお話をお伺いしました。お二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のことについてわからないことがあれば、ハートフルプラザ松山、電話番号 080-2989-7984、080-2989-7984 までお問い合わせください。またこちらの番号は松山市ゴミカレンダーの右下にも掲載されています。以上、松山市がお伝えしたみんなの松山でした。